それではエレミア書の29章から勉強したいと思いますけれども、今日のメッセージの題は将来と希望の計画です。将来と希望の計画、今日は29章からできたら31章まで進みたいと思いますけれども、まず29章ですが、前回の学びの続きになります。続きというのはこの偽予言者との対決なんですね。偽予言はこうであるけれども神様の言葉はこうであるというその対決です。で、29章はですね、なんとその捕囚後の民に対して、つまりバビロンにいるユダヤ人にも偽予言者が現れて、そして同じようなことを語っていたんですね。で、それに対してエレミアが手紙を送ったわけなんです。そして神様の御心はこういうものであるということを伝えるわけなんですけれども、それが29章になります。では、一節からご覧ください。預言者エレミアはネブカデネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、及びすべての民にエルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。これはエコヌヤ、これがエホヤキンですね。エコヌヤ王と王母と宦官たち、ユダとエルサレムの貴族たち、職人と鍛冶屋たちがエルサレムを出て後、つまり第二次バビロン捕囚ですね。で、ユダの王ゼデキアがバビロンの王ネブカデネザルのもとにバビロンへ遣わした。シャファンの子エルアサとヒルキアの子ゲマルヤの手に託したもので、次のように言っている。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚のために、神様が私が引いて行かせたとご自分がしたことを強調されています。家を建てて住みつき、畑を作ってその実を食べよう。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。今住み着きなさいという命令を、神様からの命令をエレミアが伝えたわけなんです。で、妻をめとる、結婚する、そして子供を産む、そういうことを行っている、生きなさいというのは、つまりは、ここにいる期間が長くなるんだよ、そして比較的平穏な生活を送ることができるんだよという前提のもとで、このように命じているわけなんです。で、十節を見ると、バビロンに70年の満ちる頃と書いていますから、これから、まあ、70年というかもう、第一次捕囚から数えて70年なので、もう、そうですね、10年近く経ってると思いますが、まあ、60年は少なくてもですね、60年は少なくても、バビロンにいるわけなんですね。だから、他の、偽予言はどうですか？この前28章では2年のうちに、バビロンの王ネブカデネザルがこのところから取って、このネブカデネザルが倒れると、2年のうちにと言った。そしたらもう何もできませんよね。そのまま帰る準備をしなければいけないんですけれども、そうではなくて、そこに住み着きなさいということを命令したわけなんです、神様が。そして、さらに、町の繁栄を求めてそれに祈りなさいと。偽予言はバビロンを私は倒すというですね、ことを言っていたわけですけれども、逆にその繁栄を祈りなさいというふうにこう命じているわけなんですね。まあ、このように これからバビロンに住むことを神様が命じておられるわけなんですけれども、ここを通してですね、私たちが自分、この今生きている私たちキリスト者が持っていなければいけない態度を見ることができます。で、それは何かというと、終わりの時に私たちはすべて終わりの日に生きているんだというふうに信じながら生きなければいけないわけです。クリスチャン、千年後にイエス様戻ってくるではないんですね。もう今にでもイエス様戻って来られるかもしれないと思って生きているわけなんです。けれども、ここでは生活をしなさいという命令を出しているわけなんです。同じように、この終わりの日が近いんだということを新約の教会は、この人たちは教えていると同時に、静かに仕事をしなさいという命令も与えています。そしてここでバビロンのために、その繁栄のために祈りなさいというふうに、この命令があるようにですね、この終わりの時にですね、その指導者のために、またその周りの人たちと仲良くして平和を保って、上に立つ人を敬って生きなさいという命令も同時に出しているわけなんです。で、これ人間のですね、肉には嫌なことなんですよね。だって終わりが近いんだったらもう何もしなくたっていいじゃないかっていうのが、まず私たちのそのリーズニング、この理屈なわけです。論理ですよね。そしてあとはこの反キリストが間もなく出てくるわけですから、終わりの時にはどんどんどんどんこの神様に敵対する雰囲気ができてくるわけで、その時に、指導者のために祈りとか、静かにしなさいとか、服従しなさいとかっていうのは嫌なわけなんですよ。けれども、むしろ私たちは、そのように静かに生きなさい、慎み深くしていなさいという、そして怒りを神に任せなさい、で、こういうふうな神様の御心をここで知ることができるわけなんです。けれども世と密着してはいけないという教えもあるわけで、それはこのバビロンにいる人たちにとっては、あとここから数えたら60年ぐらいですか、とにかく70年ということからわかるわけですけれども、いつまでもこの生活が続くわけではない、いつかはなくなるんだということを私たちは知っていかなければいけないわけなんですね。で、8節と9節と言いますが、誠にイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師にごまかされるな。あなた方が夢を見させている。あなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを使わしたのではないからだ、主の御言。このようにバビロンにまでこの偽予言が言っていたわけですね。もうとにかく、もうあらゆる人たちがこの偽予言を行っていて、エレミアはもうごく少数派だったわけですね。一人ではなかった。この前見ましたよね。他にも同じように予言している人がいたと書いてありますけれども。でも大多数がもうバビロンから解放されるんだと、すぐに解放されるんだという予言だったわけなんです。そして10節です。誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御言。それは災いではなく、て平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の御言。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の御言。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。ですね。このようにあって。11節と12節が非常に有名な、 聖句ですけれども、あなた方のために立てている計画をよく知っている。それは災いではなく平安を与える計画である。将来で希望を与えるものだと。まあこの言葉、まあ私もクリスチャンになってしばらくしてから、この誰かに教えてもらってですね、また何か本か何かで読んで、ああ本当に神様は将来と希望、平安の計画を自分のために与えてくださっているんだということをですね、まあ、確信しました。けれどもこの御言葉、有名な御言葉が書かれている前後関係は、その背景文脈はバビロンにいるユダヤ人に神様がこうおっしゃってるっていうことを忘れてはいけないことなんです。つまり人生バラ色になるんだという文脈の中で神様がお語りになったのではなくて、もう本当に人間の目から見たら希望がない、将来がない、屈辱だ、試練だ、これからどうなればどうなっていくのかわからない、そういうところで神様が確証を与えるためにこの言葉を語ってくださったということなんです。だからこの御言葉がもう悪いことは何も起こらないよですね、そういう意味では全然ないんですね。逆にそういうことを通っている人たちが、いや、大丈夫だよ、災いではないんだよ、平安を与える計画なんだよというこのことを、こうおっしゃってるわけなんですね。そして、この呼び求めなさい、心を尽くして私を探し求めるならと、こう条件がついています。何も目的意識がなく神様に祈らず、あ、なんだ、良くなっていくんだ、で神様の計画、なんかいいことがあるんだろうっていうふうに、ぼーっとしているのであれば見出すことはできないんだよということです。心を尽くして探し求める、祈っていく、その中で神様がどのようなことをお考えになっているのか、神様ご自身がどのような方かを見つけることができるんだということになります。つまり祈れということですね、求めようということです。どんな時でも、良くても悪くても、で特に悪い時にこそ求めて祈っていきなさいと。で私は幸いな計画、幸いな約束を持っているから。で15節から具体的に偽預言者、ごめんなさい、15節からは偽預言者の話ではなくてですね、今度はエルサレムに残されている人たちについての預言です。あなた方は主は私たちのためにバビロンでも預言者を起こされたと言っているが、誠に主はダビデの王座についている 王とこの町に住んでいるすべての民と補修としてあなた方と一緒に出ていかなかったあなた方の兄弟についてこうおせられる。万軍の主はこうおせられる。見よ、私は彼らの中に剣と飢饉と疫病を送り、彼らを悪くて食べられない割れたイチジクのようにする。覚えてますか？エレミアが幻を見ましたね。主の宮のところで。とても良いイチジクがあって。で、今度は悪くて食べられない割れたイチジク。この二つのイチジクのカゴがあったわけですね。で、良い方が捕らえ移されたユダヤ人の、ユダの民で。で、悪い方がこのエルサレムにまだいる人たちの方ですね。で、私は剣と飢饉と疫病で彼らを追い、彼らを地のすべての王国のおののきとし、私が彼らを追い散らしたすべての国の間で、呪いとし、恐怖とし、あざけりとし、そしりとする。彼らが私の言葉を聞かなかったからだ、主の見告げ。私が彼らに私のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方が聞かなかったからだ、主の見告げ。私がエルサレムからバビロンへ送ったすべての保守の民よ、主の言葉を聞け。人間の思いとは別、 本当に異なる神様の思いをここで見ることができます。ユダ、バビロンにいるユダの民にとってですね、災いなのは自分たちであって幸いなのは彼らだと、エルサレムにまだいる人たちだというふうに思うわけなんです。で、私たちもあるじゃないですか。ある人たちはよく見える立場にいてですね、そして私たちは悪い立場にいるというふうに考えることが、まあもうしょっちゅうですね。けれども、神様の目を持たなければいけない。先ほども祈るならば見つけられる。探し求めるならばってありましたよね。神様の目を私たちは見ていく必要があるわけです。逆なんですね。彼らは幸いではなく、むしろ災いであるということを、この、ここで、エレミアは語っているわけです。ですから、箴言のところに、人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。自分の目に頼ってはいけないということですね。常に神様を求めていく。ということです。で、21節から偽予言者の名前が出てきます。イスラエルの神、万軍の主は、私の名によって、あなた方に偽りを予言しているものである、コラヤの子、アハブと、マアセヤの子、ゼデキヤについてこうおせられる。見よ、私は彼らを、バビロン王ネブガデネザルの手に渡す。彼は、あなた方の目の前で彼らを撃ち殺す。バビロンにいるユダの捕囚の民は皆、呪うときに彼らの名を使い、主がお前をバビロンの王が火で焼いたゼデキヤやアハブのようにされるようにと言うようになる。とあります。この二人の名前が出てきましたけれども、呪うときが出てくるって言うんですね。で、どのようになるかっていう、どのような呪いかって言ったら、お前をバビロンの王が火で焼いた。ということなんです。彼らは火で焼かれたんですね。で、覚えてますか？火で焼かれるように命じられても、そこから救い出された、同じ時代にいた人たち。ダニエルの友人たちは、三人は、同じようにバビロンの王によって火の炉の中に、燃える炉の中に入れられたのにもかかわらず、救い出されました。彼らも、バビロンの王の命令に従わなかったんですけれども、大きな違いがあります。彼らは、バビロンに移されたことは神の御心であって、そして、ネブカデネザルに仕えることも神の御心であるという中で、起こった出来事なわけです。この二人はですね、もうバビロンそのものが、もうこの、倒されるんだっていう予言を行っていたわけなんですね。で、しかもですね、ダニエルの三人は、甘んじて受けますよという態度でした。もしあなたが火の炉の中に入れられならば、私たちはもう甘んじてそれを受けます。ですね。前も学びましたが、すべてが神の主権の中にあって、その上の権威に対して私たちが従わなければいけないということをここで勉強することができます。そして23節、それは彼らがイスラエルのうちで恥ずべきことを行い、隣人の妻たちと貫通し、私の命じもしなかった偽りの言葉を私の名によって語ったからである。私はそれを知っており、その証人である主の御告げ。偽予言というと、この前も学びましたが、単にその言っていることが間違っているということだけではなく、その態度が、その行いがですね、間違っている、偽りであるということが言えるわけなんです。で、ここで貫通をしてるって言うんですね、隣に。はじめから偽予言者っていうのはもちろんいるわけなんですけれども、多くの場合、はじめはよく見えるんですよね。っていうか、普通の人だったかもしれない。正しい人だったかもしれない。普通の予言者だったかもしれない。けれども、自分の行いがこのようになっていって、それでも神の名を使って予言を行っていくときにですね、偽予言者となっていくというものを私たちは実は新約聖書の中でも見ることができるんですね。で、特にペテロの手紙第2と、あとユダの手紙の中で、この詳しく偽教師、偽予言者について書いてあるんですけども、そこでもですね、このように書いてあります。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、 心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。この行いも偽りであったということです。で、次24節、あなたはネヘラム人シェマヤに次のように言わなければならない。また別の偽予言者です。イスラエルの神万軍の主は次のように仰せられる。あなたはあなたの名によってエルサレムにいるすべての民とマーセアの子祭司ゼパニア及びすべての祭司に次のような手紙を送った。主は祭司エホヤダの代わりにあなたを祭司とされましたが、それはあなたを主の宮の監督者に任じて、すべて狂って予言をする者に備え、そういう者に足かせや首かせをはめるためでした。それなのになぜ今あなたはあなたに予言しているアナトテ人エレミアを責めないのですか。それで彼はバビロンの私たちのところに使いをよこして、それは長く続く、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べなさいと言わせたのです。祭司ゼパニアがこの手紙を預言者エレミアに読んで聞かせたとき、エレミアに次のような主の言葉があった。すべての星のために家をくれ。主はネヘラム人シェマヤにこうおせられる。私はシェマヤを使わせなかったのに、シェマヤがあなた方に予言し、あなた方を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこうおせられる。見よ、私はネヘラム人シェマヤとその子孫を罰する。彼に属するもので誰もこの民の中に住んで、私が私のために行おうとしている良いことを見る者はいない。主の見つけ、彼が主に対する反逆をそそのかしたからであるとあります。これ、状況分かったでしょうか。このシェマヤは今バビロンにいます。そして、長く住み着きなさいというエレミアの手紙を彼は読んだわけです。そして今度はこのシェマヤが、手紙をエルサレムの方に出して、ゼパニアですね、そのエルサレムにいる祭司ゼパニアにこのエレミアを捕縛しなさいと、捕らえなさいということを命じているわけなんですね。で、その命令に従わなかったんです、ゼパニアが。とりあえず、エレミアを預言者と認めてたんですね。こんな手紙を受け取りましたってエレミアに読ませたわけですね。で、それで、このエレミアが今度は逆に、この預言を、このシェマヤに対して行っているわけなんですけども、その預言というのが、良いことを見る者は子孫の中でいないって言ってるんです。先ほどですね、良いことが起こるよ、幸いな約束を神様が与えてくださってるよとありましたよね。でも他の人たちはそれを享受できているのに、このシェマヤの子孫だけは、もうその災いが来るということですね。その物理的に一緒にいるからといって私たちはその祝福を受けられるということではないということ、信仰がなければその祝福はあってもその祝福を受け取ることができないという原則を見ることができます。そしてこのシェマヤが行ったこと、偽預言者が行う第一の特徴はですね、偽りの行いを自分自身が行っているということですね。で、第二の特徴は迫害するということです。本物の預言者を迫害するということです。私たちはこの世からの迫害というものをあることは知っていますけれども、実はですね、世に同調する、人間的な考えに同調する人たちもこの預言者であるとか、その生徒であるとか、または今の教会であったら牧師であるとか伝道者であるとか、そういう人たちも世に同調したら仲間のクリスチャンを迫害するんだということを見ることができるわけです。黙示録の中に大淫婦のバビロンが出てきますけれども、宗教が一番生徒たち、預言者たちの血を流しているという現実を見ることができて、そしてそれを私たちは実際のキリスト教会の中でも残念ながら見るわけなんですね。で、今このように攻撃をしている姿を見ることができます。ということで、この偽預言者との対決についてここまでで、この終わってですね、30章からはこのガラッと雰囲気が変わります。これまでは神様のこの裁き、災いですね、けれどもどんどんどんどんですね、この バビロンでのこの平安、そしてこのバビロンから帰ることができるんだという予言に移ってきました。で、この30章からはその幸いの計画がいかなるものか、神様のその将来と希望の計画がどのような幸いなのかを見ることができます。エレミアは本当にとてつもなくこう辛いですね、神様の怒りのメッセージなわけなんですけれども、この30章から実は33章まで、その4章分ですね、4章分はこの神様の慰めと幸いのこのメッセージになっています。では一節から読んでみます。主からエレミアにあった御言葉は次の通りである。イスラエルの神主はこうおせられる。私があなたに語った言葉を皆書物に書き記せ。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私は私の民イスラエルとユダの囚われ人を帰らせると主は言う。私は彼らをその先祖たちに与えた地に帰らせる。彼らはそれを所有する。ですね。ちょっとお待ちくださいね。はい、ここを読みますと、このその日が来るという言葉が出てきました。ですね。この2節見てください。見よ、その日が。3節に出てきます。で、イザヤ書にもこれがたくさん出てきました。で、読んでいくと共通してわかるのが、このその日というのは神様が定めておられる、神様が究極的に行われる、そのご計画を完成してくださるその日なんですね。で、この30章の終わりを見ると終わりの日と出てきます。終わりの日なんです。そしてここで見てください。私の民イスラエルとユダの囚われ人を帰らせるなんです。だからユダの民がバビロンによって捕らえ移されて帰還するというその小規模な内容ではなくてですね、この30章から出てくる内容というのは究極的に終わりの日に神様がイスラエル全体に対して、ユダヤ人全体に対して行ってくださるところの計画について私たちは見ることができるわけなんです。で、実はこれ、夢の中で見ている話なんですね。で、これなぜかというと31章の終わりのところにですね、ここで私は目覚めて見渡した、私の眠りは心地よかったと書いてあるんですね。で、それを、心地よかったと、この夢を見た後に書き記せと言ってるんです。その夢で見たことをですね、こうずっと残るように、これ私の啓示であるからということで、神様がこの書き記せとあるわけなんです。では次4節、主がイスラエルとユダについて語られた言葉は次の通りである。まことに主はこう仰せられる。おののきの声を我々は聞いた。恐怖があって平安はない。男が女を子を産めるか、さあ尋ねてみよう。私が見るのになぜ男が皆産婦のように腰に手を当てているのか、なぜ皆の顔が青く変わっているのか。ああ、その日は大いなる日、比べるものもない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。しかし彼はそれから救われる。ということです。とてつもない苦難。これを産婦でもないのに腰を当てて苦しんでいるものとして表現をしていますけれども、ヤコブにも苦難の時だ。ヤコブの苦難の時だ。というふうに、イスラエルとユダに特化して苦しみの時であるということを神様がここでおっしゃっています。で、主の日という言葉が旧約聖書、また新約聖書にも出てきますが、大患難の時代を表す言葉が あります。で、例えばイザヤ書の13章の6節から8節を読みますが、泣きわめけ、主の日は近い、全能者から破壊が来る、それゆえすべてのものは気力を失い、すべてのものの心がしなえる、彼らはおじまどい、子を産む女が身もだえするように、苦しみとひどい痛みが彼らを襲う、彼らは驚き、燃える顔で互いを見る。まあ、似たような表現ですけれども、これはすべての人がですね、経験するものとして語っている、諸国の民もすべてが経験するものとして語っているんですが、今見たようにヤコブにも苦難の時だと。エレミアはここではユダヤ人が通る患難について話しているわけなんです。イエス様が大患難についてお語りになられた時に覚えていますか？荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者たちは悟れという過去が警戒であります。そのダニエルが予言として語ったものであると。そしたら、ユダにいる人々は山へ逃げなさいと。またこうも言いました。あなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。わかりますか？ユダヤにいる人たちなんですよ。そして冬や安息日にならない、安息日を守っている人たちって誰でしょうか？ユダヤにいる人たちって誰でしょうか？イスラエル人ですよね。イスラエル人ですよ。今でも安息日を守っているんです。その彼らが大きな苦難を受けるんだということをイエス様がおっしゃっておられて、で、具体的にそのダニエルが語った予言なんですけれども、ダニエル書には荒らす忌むべきもので、ギリシャからアンティオコスエピファネスという王様が出て、その王が神殿を汚し、ユダヤ人を虐殺したわけですけれども、今度そのローマから出てくる反キリストは、そのこの荒らす憎むべきものはあなた方を迫害しますという予言をイエス様が行っておられるわけなんです。で、黙示録の12章にも一人の女としてイスラエルが出てきて、その一人の女を滅ぼそうとして竜、サタンが出てきています。で、その彼女も荒野に逃げているんですね。やはりここでも、この、そのイエス様のオリーブ山でのお話でも、山々へ逃げなさいと言って、この、逃げていくんですよね、隠れ家に。で、そのような苦難、患難を受けるんですが、その目的が、彼はそれから救われるということなんです。諸国の民にとってですね、大患難は神様の怒りの現れです。けれども、ユダヤ人にとっては、神の懲らしめの現れなんです。彼らがその困難を通ることによって、自分たちの固くなさが砕かれて、イエス・キリストこそが自分たちが待ち望んでいたメシア、救い主であることを認めることができるように神様が取り扱ってくださっているということなんです。いや、ここで言っている救われるというのは、これから読んでいくとすぐわかるんですけれども、物理的な救いだけではありません。死なずに済むということだけではなくて、霊的な救いを受ける約束になっています。では、8節をご覧ください。その日になると万軍の主の御告げ、私は彼らの首の首輝きを砕き、彼らの縄目を解く。他国人は二度と彼らを奴隷にしない。彼らは彼らの神、主と、私が彼らのために立てる彼らの王ダビデに仕えよう。この縄目を解くと、反キリストからの縄目が解かれると、まあ、今までもユダヤ人はずっとこの首輝きを追ってきたわけです。バビロン捕囚の時代から彼らは離散の生活を送りました。その離散の生活というのはどういうことかというと、そのバビロンの時だけではなくですね、彼らが帰還した後もですね、ペルシャ帝国の中に彼らは生きていたわけです。その後はギリシャ、その後はローマです。ダビデとソロモンの時のようなユダヤ人を王とし、指導者として主権を持った国 として生きていたのがあのバビロン捕囚の時で終わってしまったんですね。だからイエス様はエルサレムはこの異邦人の時が終わるまで踏み荒らされるとイエス様は言われましたけれども、そしてイスラエルは今エルサレムに主権を持っていますけれども、けれどもいつもあそこが言い表されて、イスラエルはいつも大国また国際世論の言うことを言うことに耳を貸さなければいけない状態になっているわけなんです。で、これが今ここで言っているこの首の首輝ですね。この外国人、他国人が彼らを奴隷にしているということです。けれどもそれが終わる時が来ると、彼らの王ダビデに仕えようと言っているわけです。で、このダビデ、実際にダビデが復活して、そして彼らの王になるのか、あるいはダビデに神様が約束してくださった世継ぎの子、ダビデの子が神の国を受け継ぐという約束の成就なのか、まあ、意見が分かれるんですね。聖書教師や聖書学者にの間で意見が分かれてますが、まあ、私は、メシアご自身ではないかと思います。なぜならばマリアに対してガブリエルがですね、イエス様を見ごもることを告げたときにこう言いましたが、神である主は彼にその父のダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありませんというふうに言って、これがキリスト、再臨のキリストによって成就すると私は信じています。で、次いきますよ。私のしもべヤコブよ、恐れるな、主の見告げ、イスラエルよ、おののくな、見よ、私があなたを遠くからあなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない。私があなたと共にいて、主の見告げ、あなたを救うからだ。私はあなたを散らした先のすべての国々を滅ぼし尽くすからだ。しかし私はあなたを滅ぼし尽くさない。好奇によってあなたを懲らしめ、あなたを罰せずに置くことは決してないがですね、あなたを散らした先のすべての国々を滅ぼし尽くすからだ。そして私はあなたを滅ぼし尽くさないとあります。ここにとても大事な神様のお取り扱いがあるんですけれども、神様が契約を結ばれた民とそうではない国々の違いとの違いですね。契約の民は不従順のゆえに神の怒りを招くわけですけれども、特に啓示が与えられ、知識が与えられている民に対してはそれだけの責任が課せられていますから、その裁きも厳しいわけなんですね。けれども滅ぼし尽くされはしないんだということです。むしろその裁きというのは公義による懲らしめなんだということです。で、他の契約を結んでいない国々に対しては滅ぼし尽くすんだよというふうに神様がおっしゃっているわけなんです。懲らしめるという言葉、これ目的があります。それは神様のもとに引き寄せるために懲らしめを行うんですね。滅ぼすのは本当に滅ぼすためなんです。けれども懲らしめるのは目的がその人を追い出すことではなくて、その人が戻ってくることができるように神様がしてくださる働きなんです。で、教会の中でですね、こう、教会の会期ですね、懲戒処分にする、そういうこの御言葉を使ってですね、まあそういうことをしている教会は多いですけれども、でもその時に思い出さなければいけないのは、それは追い出すということが目的ではなくて、その人が悔い改めて戻ってくることができるようにするためのものなんです。で、神様と私たちの関係も同じです。パウロがこのように言いましたが、 しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためですとあります。では12節をご覧ください。誠に主はこうおせられる。あなたの傷は癒しにくく、あなたの打ち傷は傷んでいる。あなたの訴えを弁護する者もなく、腫れ物に薬をつけてあなたを癒す者もいない。あなたの恋人は皆あなたを忘れ、あなたに尋ねようともしない。私が敵を撃つようにあなたを撃ち、ひどい懲らしみをしたからだ。あなたの咎が大きく、あなたの罪が重いために。ここに出てくる恋人というのは、諸国かもしれませんね。または彼らがより頼んでいた偶像かもしれませんが、いずれにしても神以外のもので、この癒しを求めたわけなんですが、それは全然、効果がなかったということであります。で、次、なぜあなたは自分の傷のために叫ぶのか。あなたの痛みは治らないのか。あなたの咎が大きく、あなたの罪が重いため、私はこれらのことをあなたにしたのだ。しかし、あなたを食う者は皆帰って食われ、あなたの敵は皆虜となっていき、あなたから略奪した者は略奪され、あなたをかすめ奪った者は私が皆獲物として与える。私があなたの傷を癒し、あなたの打ち傷を癒すからだ、主の蜜言。あなたが捨てられた女、誰も訪ねてこないシオンと呼ばれたからだ。ですね。イスラエルに対する、シオンに対する神様の特別な思いがここに書いてあります。彼らが痛められているのは、まず神様がそれを痛めているということがまず第一点です。第二点は、彼らが癒されるときは神によってのみ癒される。もう誰も訪ねてこないシオンと呼ばれているから、神様が私があなたを癒すとおっしゃっておられる、この2点ですね。で、ユダヤ人を見るとですね、彼らは何とかしてこの傷を受けているために、自分たちが生き残る方法を探していくわけなんです。で、それが今ではシオニズムですね。ホロコーストを経験して、その反ユダヤ主義にから自分たちを救うには、主権を持った自分たちの国がなければいけないという考えがシオニズムです。ところが、このシオニズムが攻撃の的と今度はなっていくんですね。何をしてもですね、彼らが攻撃をされていくわけですね。とんでもない話ですけども、最近も、人種差別撤廃のための国連の会議において、イランの大統領を呼び、ホロコーストはなかった、イスラエルは滅ぼされるべきである、イスラエルは人種差別の国だということをですね、言っていて、そして拍手喝采をしているっていうですね、もう状態なわけなんですね。神のみが彼らを救ってくださいます。で、以前、神様が彼らを傷つけています。で、ここに、本当に、クリスチャンを含めてですね、恐れなければいけないことは、彼らが苦しみを受けているのが、神様を拒んで、特にイエス様を拒んだことによるんだということはそうなんですが、そのイエス様を拒んだことによる神様の裁きの器になったら大変なんだということです。彼らがそのような目に遭っているのは、彼らが拒んでいるからだということで、反ユダヤ的な態度をとっていったらば、正当化していったらですね、どうなるか。しかし、あなたを食う者は皆帰って食われ、あなたの敵は皆虜になっていき、あなたから略奪する者は略奪。こうなっていくわけなんです。器になっちゃいけないんですね。なんて言ってるか、神様。 祝福しなさい。これアブラハムに言われました。あなたを祝福する者が祝福され、あなたを呪う者が呪われるんです。そして次行きましょう。18節、主はこうおせられる。見よ、私はヤコブの天幕の囚われ人を帰らせ、その住まいを憐れもう。町はその廃墟の上に建て直され、宮殿はその定められているところに立つとあります。ヤコブの天幕と書いてありますね。囚われ人にとっては、どこに住んでいても、故郷はシオンですから、天幕に住んでいるわけなんですね。似てますね、クリスチャンと。クリスチャンも今、この私たちの肉体は天幕である、幕屋であるということをパウロが言いました。そして天にある住まいがある、復活の体が天にある住まいなんだということを、この第二コリントでパウロが言ってますけれども。まあ、彼らにとってはシオンがですね、この本当の家なんですね。そして彼らの中から感謝と喜び歌う、笑う声が湧き出る。私は人を増やして減らさず、彼らを尊くして軽んじられないようにする。その子たちは昔のようになり、その会社は私の前に固く立てられる。ですね。昔ダビデとかソロモンの時代の時のようにですね、なるんだということです。私はこれを圧迫する者を皆罰する。その権力者は彼らのうちの一人、その支配者はその中から出る。私は彼を近づけ、彼は私に近づく。私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのか。主の御告げ。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。この圧迫する者はなくなると。理由が、権力者が彼らのうちの一人、ユダヤ人から出てくるんだというんですね。で、これが、まあ、先ほどのダビデを立てるという言葉につながっていくわけですね。これイエス様ですよ。イエス様、再臨のイエス様が、出てくるんだ。そしてこの方が、神様の方に近づくんだということであります。はい。で、23節をご覧ください。見よ、主の暴風、憤り、吹きつける暴風が起こり、悪者の頭上に渦を巻く。主の燃える怒りは、御心を行うところを行って、御心の思うところを行って、成し遂げるまで終わることはない、去ることはない。終わりの日にあなた方はそれを悟ろう。先ほどのですね、苦難の時ですね、神様の大患難の時のことを書いて、神様はおっしゃって、そして続きですよ。これ31章ってこの章が区切りがありますけど、これ続きになってます。その時主の見つけ、私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこうおせられる。剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルを出て行って休みを得ようというふうに書いてあります。この患難を通った後に、イスラエルが、私の神となり、民となり、そして私がイスラエルの神となるというふうな霊的な回復を神様が約束してくださっています。で、これ、剣を免れて生き残ったと書いてますね。残りの民というのがキーワードです。すべての人が救われるわけではないんです。ゼカリア書を見ますと、3分の2は断たれると書いてあります。3分の1しか残らない。ですね。で、けれどもその残った3分の1が、悔い改めてですね、神様に立ち返るわけなんです。そしてここで、荒野で恵みを得たと。さっき逃れなさいというふうにイエス様が言われたですね。その荒野のところでイエス様が戻って来られるのを彼らは見るわけですね。荒野で恵みを得た、出て行って休みを得、このシオンに戻っていきなさいということです。そしてもう一つ、この一節を見てください。イスラエルのすべての部族のって書いてますね。先ほども話しましたが、すべてですね。ユダの民だけではありません。そのユダ族の人たちだけでなく、いわゆる、多くの人が失われた十部族とか何だかって言ってますけれども、北イスラエルの人たちも含めてですね。で、次に出てくるのが、このエフライムに対する神様の約束が書いてありますが、このエフライ、北イスラエルも含めた神様の約束になります。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私は、あなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。素晴らしいですね。永遠の愛です。で、カラオケというか歌謡曲とかですね、聞くとですね、こういう言葉多いですね。永遠の愛とかですね。 ロマンチックです。でもどこまで永遠なんでしょうか。儚いですね。花がしもぶように一時的なものですよ。神様が言われている永遠の愛というのは、イスラエルを民族として神様が建てられたのはモーセの時代からもずっと続いているわけです。紀元前の大体1445年ですから、もうその前からですね、続いているわけですけれども、今に至るまで続いているわけです。何千年も、それが永遠の愛ですよ。本当に固い愛です。で、この同じ愛をキリスト者に対しても神様が抱いておられることを私たちはエペソ書を見るとわかるんですが、神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。永遠の愛ですね。世界のもといの置かれる前から私たちを愛を持ってご自分の子にしようとしておられたということです。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び歌う者たちの踊りの輪に出ていこう。再びあなたはサマリアの山々にブドウ畑を作り、植える者たちは植えてその実を食べることができる。エフライムの山では見張る者たちが、さあシオンに行って私たちの神主のもとに行こうと呼ばわる日が来るからだ。サマリアの山々ですね。今のヨルダンの西岸ですね。今の西岸、パレスチナ自治区になっていますけれども、神様にとってはですね、これはご自分の土地ですよ。サマリアの山々にブドウ畑を作り、植える者たちを植えて、そして素晴らしいのはですね、さあシオンに登って私たちの神主のもとに行こうです。この時にイエス様が戻っておられます。シオンにおられます。で、この人たちは以前はシオンに行くことを拒んだんですね。北イスラエルの初代の王ヤロブアムは、彼らがシオンに行ってエルサレムに行って宮で礼拝したら心がユダの方になびくと思って、ベテルとそしてダンに祭壇を作ってですね、格子を作ってですね、像を作って、そして拝ませたわけなんです。けれどもそういうことはもうなくなるよと、シオンに登っていくよということであります。誠に主はこう仰せられる。ヤコブのために喜び歌え、国々の頭のために叫べ。これ同じなんですね。ヤコブとあと国々の頭、これ同じことなんです。ヤコブが国々の頭になるという約束です。で、叫べ、告げ知らせ、賛美して言え、主よ、あなたの民を救ってください。イスラエルの残りのものを、まあ、出てきましたね。残りのものを見よ、私は彼らを北の国から連れ出し、地の果てから彼らを集める。その中にはメシイもアシナエも妊婦も産婦も共にいる。彼らは大集団を成してここに帰る。彼らは泣きながらやってくる。私は彼らを慰めながら連れ戻る。私は彼らを水の流れのほとりに導き、彼らは平らな道を歩いてつまずかない。私はイスラエルの父となろう。エフライムは私の長子となろう。長子だからですね。長子だからとありますが、まず北の国からとありますが、このイスラエルの地形を分かっている人はですね、よく分かるんです。世界の大国がこのイスラエルを攻めてくるときは必ず北からなんですね。東の国であってもやっぱ北からなんです。なぜかといったらアラビア砂漠がこの東の方向にはつながった、続いているからですね。必ず北の方から攻めてきます。だからアッシリアもそうだったし、バビロンもそうだったし、ですね。で、そして、連れ出してくると。集めてくると。で、メシアシナエ、障害者の人も、妊婦産婦も、共に、つまり、力のない人たちも、この、普通だったらこういう人たちは来ることはできないんですけれど、そうじゃなくて、もう、この、こういう人たちも来ることはできるような大きな促しがある。この国々がそれを促していくんだと。いうふうに、この、約束してくださってるわけですね。そして最後にこのエフライムは私の長子だからとありますけれども、 この創世記の最後の部分を読んでいる人はこれが大きな意味を持つことを知っています。なぜならばエフライムは弟なんですね。マナセがお兄さんなんです。ヨセフから生まれた二人の子供がいます。でヤコブが死ぬ前に二倍の分け前としてヨセフの子供二人の息子を自分の息子にしました。そして祝福をするときにどうしましたか。手を交差して右手でエフライムの頭、右手をエフライムの頭に置き、左手をマナセの頭に置いた。でマナセも祝福されて強い民、強い、部族になるんだけれども、エフライムが強くなるんだということで、長子だからという言葉を今ここで神様は使われているわけなんです。長子というのは初めに順番で生まれたということではなくて、その代表になるということであります。そして相続を得るものという意味になります。だから異端の人たちがエホバの証人とかですね、イエス様が長子というふうに呼ばれているのを見て、イエス様は被造物であるというふうに彼らは言うんですけれども、それはもうこの聖書のこので使っている長子の意味を取り間違っているんですね。イエス様がただ一人の子である、神の相続者である、第一の方である、そういう意味でこのイエス様が長子と呼ばれているわけなんです。はい、次10節。諸国の民よ、主の言葉を聞け。遠くの島々に告げ知らせて言え。イスラエルを散らした者がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守ると。今、諸国の民に対してですね、この告げています。だから国々がイスラエルが戻っていくのを助けていくわけなんですね。そして主はヤコブを贖い、ヤコブより強い者の手からこれを買い戻されたからだ。彼らは来てシオンの丘で喜び歌い、穀物と新しいブドウ酒とオリーブと羊の子牛の子に対する主の恵みに喜び輝く。彼らの魂は潤った園のようになり、もう再びしぼむことはない。その時若い女は踊って楽しみ、若い男も年寄りも共に楽しむ。私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らの憂いを慰め楽しませる。また祭司の魂を髄で明かせ、私の民は私の恵みに満ち足りるというふうに、イスラエルの地における神様の豊かな祝福を神様が約束してくださっています。で、興味深いことは、先ほど話したですね、シオニズム、このパレスチナの地に帰還する運動でですね、このキブツという運動、キブツ共同の農業の共同体、その構想を練ったのはロシアからのユダヤ人で、すべて社会主義者だったんですね。神様を信じてない人たちなんです。いや、本当に不思議ですね。なんで彼らが神様を信じていないのに農業というものをですね、この選ぶのか。で、そして、この今ここに言っているこの喜び、踊って楽しみですね。彼らもう本当に踊って楽しむのが大好きですよ。で、そういう共同体をですね、なんで彼らは農業、しかも農業でやろうとするのか。本当に不思議ですね。神様が彼らを選んでおられるんです。彼らが神様を否定しても神様は彼らを覚えておられるんですね。そして15節いきます。主はこうおせられる。聞け、ラマで聞こえる苦しみの嘆きと泣き声が。ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで、子らがいなくなったのでその子らのために泣いていると。ちょっと続き見ますかね。主はこうおせられる。あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ。あなたの労苦には報いがあるからだ、主の見告げ。彼らは敵の国から帰ってくる。あなたの将来には望みがある、主の見告げ。あなたの子らは自分の国に帰ってくる。とあります。ラマという言葉が出てきました。で、次にラケルが出てきました。ラマは、エルサレムの数キロ上にあるこの北にあるですね、町なんですが、 エレミア書の40章を確か読みますとですね、このバビロンの捕囚が、まずこのエルサレムにいる人とか、そのユダの町々にいる人がこう集められてですね、まずラマの町に集められました。引っ張られていったんですね。で、そのラマから一斉にバビロンへと捕らえ移されていったんです。そして、その時に、ラケルが泣いているというんですね。で、このラケル、創世記に出てきます。ヤコブの奥さんです。そして、ラケルがですね、ヨセフを産んだ後にですね、また子が加えられるように、加えるという言葉からヨセフという名前が付けられたわけですけれども、実際に加えられたんですね。故郷に帰っていく途中で、この、陣痛が来ました。けれども難産でラケルはそこで死んでしまったわけです。でそれでベニヤミンが生まれたわけですけれども、まあ、つまり子をこの子と生き別れになってしまう、子と別れてしまうというその悲しみをこのラケルという言葉で代表しているわけなんです。ですからラマで子が、この人々がこの捕らえ移されていくのをですね、この子を失ってしまった母、その、としてですね、今ここで悲しみを表現しているわけなんですね。興味深いことに、これを、マタイがですね、引用してるんですね、新約聖書で、この福音書で。ヘロデ王がベツレヘムにいる2歳以下の男の子を、すべて殺しなさいという命令を出したときに、ここのエレミアの言葉を引用しました。そこでも母親たちが子を失ったその悲しみがあったわけですけれども、このように子と別れてしまうことですね。この予言しているわけです。けれども、その泣く声をとどめなさいと。なぜならば、そのあなたたちの子孫、子供たちは必ず戻ってくるんだよという予言を今ここで神様が行っているわけですね。あなたの労苦、つまりこの子を産んで育っていく、その労苦には報いがあるからだということです。まあ、私たちもこういう経験あるかもしれません。労苦があるのにそれが全て台無しになってしまうというようなこう悲しみを覚える時があるかもしれません。けれどもそれはそんなことないよ。主にあって労苦するのは絶対に報いがあるんだということをですね、神様は約束してくださっています。で、18節。私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で食い、悟って後、桃を打ちました。私は恥を見、恥ずかしみを受けました。私の若い頃のそしりを追っているからです。悔い改めています、エフライムが。イスラエルの人たちが悔い改めています。帰らせてください。そうすれば帰ります。これは帰るっていうのはですね、単純にこの、イスラエルの地に帰るということだけではなくて、このあなたのところに帰りますということも含まれるわけです。そしてここで、桃を打ちましたという言葉があります。で、これは実はですね、この桃という言葉は、柔らかいという元々の意味があってですね、この正規の部分を打つという意味も含まれるんですね。つまり、痛いわけですよ。で、そういうふうに自分の恥、自分の罪、これをですね、もうやるせなさっていうか、その、もう本当に悲しんでる姿を今ここで表しているわけです。このようにして、大患難を通して、残りの民は、ユダヤ人の人たちは、悔いるわけなんですね。悔い改めるわけなんです。で、それに応答してくださいます、神様が。エフライムは、私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。主の見告げ。この腹渡という訳がいいですね。他の、例えば英訳だと、心というふうに訳されてますけれども、ハートですね。本当はこの腹渡なんですよ。腹で感じてるわけです。 こっちもそうですね。あの、新約聖書にも肝臓というのが元々の意味で、それが感じる部分が腹の方なんですね。もっと深いんですよ。単に心じゃないんですよ。もっともっと深い部分で神様が、この憐れみを感じてくださっているわけなんですね。あなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を留めよ。乙女のイスラエルを帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘をいつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。ここで、道しるべを置きなさいと。これ、だから捕らえ撃ちされていくときにですね、道しるべを置いときなさいってこういうふうに神様おっしゃった。なぜかと言ったら、この戻るときに、迷わずに、すぐ帰ってくることができるようにと。つまり、出ていくんだけども、希望があるんだよ、戻る希望があるんだよということです。です。ここに新しいことを想像されるとありますが、一人の女が一人の男を抱こう。抱こう。わかりますか？一人の女というのがイスラエルです。一人の男というのがイエス様です。メシアですね。このように、愛の関係に立ち戻ることができるんだよということです。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。私が彼らの囚われ人を帰らせるとき、彼らは再び次の言葉をユダの国とその町々で語ろう。義の住処、聖なる山よ。主があなたを祝福されるように、ユダとそのすべての町の者はそこに住み、農夫も群れを連れて旅する者もそこに住む。私が疲れた魂を潤し、すべてのしもんだ魂を満たすからだ。ここで私は目覚めて見渡した。私の眠りは心地よかった。とありますが、囚われ人が返されるときにですね、この再び次の言葉をとありますから、以前、再びって言ってますから、以前語ってたんですね。おそらくダビデの時代でしょう。この、ユダの町々、このエルサレムの山を見たときにですね、あ、義の住みか、聖なる山よ。このように言ったわけですね。義があって、聖があって。だから、ここに来る人たちが、疲れた魂を癒すことができる。素晴らしいですね。私たちも礼拝に出るときに、この義の住みか、聖なる山。本当にこの義と聖に満たされるときにですね、神様の御臨在に満たされるときに私たちは初めて魂に安らぎを得ることができるわけですね。イザヤ書に載ってました。悪者には平安がないと。私たちが義の中に、また聖の中に生きていなかったら、清潔の中に生きていなかったら、平安ないですね。疲れます。けれども、義と聖があったら、癒しがあります。まあ、こういう素晴らしい夢を見たので、心地よかったんですね。目覚めて。そういうのじゃない夢を見た後ってなんか起きても疲れてますけれども、エレミアはですね、今まで本当にもだい苦しんでいた、この体もですね、この具合悪くしていたような状態だったんですが、今ここでこのような素晴らしい慰めの、ま、あの夢を見ることができ、心地よかったと言っています。27節、見よ、その日が来る、主の見告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家に人間の種と家畜の種をまく。かつて私が引き抜き、引き倒し、壊し、滅ぼし、災いを与えようと彼らを見張っていたように、今度は彼らを立て直し、また植えるために見守ろう、主の見告げ。はい。この28節に出てくる、引き抜き、引き倒し、壊し、滅ぼし、災いを与える。これが一章に出てきました。エレミアを神様が召されるときに、この言葉を神様がおっしゃいました。で、引き抜く、引き倒す、壊す、滅ぼすというのは、目的があって、それは立て直して植えるためなんだということです。やり直してくださるということです。だから今あるものを引き抜かなければいけない。雑草みたいなもんですよね。新しいものを植えるためにこう雑草を引き抜く。それを神様が行ってくださる。だから、引き抜くために引き抜くんじゃないんです。植えるために引き抜くんです。という神様の働きを私たちはこのエレミア書を通して見ていく必要があるわけなんですね。そしてその日には彼らはもう父が薄いブドウを食べたので子供の歯が浮くとは言わない。人はそれぞれ自分の咎のために死ぬ。誰でも薄いブドウ酒を食べる者は歯が、薄いブドウを食べる者は歯が浮くのだと。 というふうに言っていますね。こことても大事な聖書の真理です。それは何かと言ったら、自分の咎のために自分がその結果を招くんだということですね。先祖の罪が自分に来るということはないわけなんです。で、でもユダヤ人、ここでユダヤ人の人たちはですね、それを信じてたんですね。で、確かにですね、出エジプト記にその神様の罰というのは3代4代に続くというふうに書いたんですけど、それはですね、子供も孫も父とまたは祖父と同じように罪を犯すからそのような罰があるんだということであって、その何もやってないのにその罰があるんだということではないわけなんですね。これが聖書の原則です。エゼキエル書、このエレミア書の次のエゼキエル、次の次か、相変わるので、次の次のエゼキエル書でも同じ言葉が出てきます。はい、じゃあ次行きます。見よ、その日が来る主の御告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった主の御告げ。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ、主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして、人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るからだ、主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。このエレミア書の骨格と言ってもいい神様の約束が、ここに書いてあります。そしてイスラエルの歴史、そして私たち人間の神様のに対する神様の救いの計画がどのようなものかっていうのをここでよく表しているんです。それは何か、シナイ山で結んだ神様との神様の契約、このイスラエルと結んだこの神様との契約、神様の契約ですね。これを彼らが破ってしまったということですね。だから私は新しく契約を結ぶんだという、神様が別の契約を結んでくださる。で、その理由というのは彼らが破ってしまったからだということなんです。旧約聖書、この読んでいくと、モーセが神様から律法を与えられて語っていくところから私たちはすぐわかります。彼らがそれに背き続けていくこと。どうでしょうか？彼らが神様の言っていることに聞き従って、そして神様が豊かに祝福してくださったという記事よりも、むしろちょうど重力の法則が働くようにですね、もうやっぱり彼らはダメなんだということが前面に出てるわけなんです。だからモーセが、シナイ山のふもとでレビ記に書いてありますし、あとはヨルダン川の東側の方でですね、申命記に書いてありますけれども、祝福と呪いが彼らの前に置かれていると。で、彼らが聞き従ったら祝福はこういうものがあると。で、彼らが聞き従わずに背いたらこういうことがあるという呪いですね。どっちが多いか、祝福よりも呪いの方がずっと多いんです。で、呪いの方がもっともっと現実的なこととしてこのモーセは語っていきます。で、そして最後の呪いとして引き抜かれるということを、このモーセは言ったんですね。で、また戻ってくるよという時はもう神様がそれを行われるという内容だったんです。で、ヨシュア記を見てもやっぱりヨシュアが晩年に予言っていうか、この語ってですね、やはりあなた方は背くんだって話をして、そして四世記を見たらもう彼らはもう背き続けて、そして、このサウルが、このサムエル記を見てもですね、このダビデの時に復興が起こりましたけれども、やっぱりすぐにまた彼らは神様から背いて、時々リバイバルが起こるんですけれども、復興が起こるんですが、やはり基本的に背き続けた結果、そしてついに彼らが引き抜かれていくというのが、こ このエレミア書の内容になるわけなんです。つまり人間は自分の行いでは救われないんだということを律法を通して彼らは知ることになり、人間は律法の行い、自分たちの行いによってはダメなんだということを神様の律法を通して知ることができる、徹底的に知ることができるようになるということです。だからこそ新しい契約なんです。私は主語が全部私はです。私たちの従順ではなく神様の真実によって立てられている契約が新しい契約なんです。そしてその内容がですね、律法を彼らの中に置く、心の中に書き記すというのがこの大きな特徴ですね。で、古い契約はどうですか？古い契約はどこに神様の律法が書き記されましたか？石ですね、石。けれども心の板に書き記すんだと。どのように書き記すか？それはエゼキエル書に出てきますけれども、御霊が注がれることによって書き記されるんだということを神様がおっしゃっておられます。御霊を私たちに与えてくださった。パウロはこう言いました。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。心の中に御霊によって私たちに律法を書き記してくださったので、私たちが自分たちの力で神様の要求を満たすのではなく、神様が私たちのうちで要求を満たしてくださる、御霊の力で私たちは生きていくことができるという約束です。そして、主を知れと互いに言わないんだというんですね。規則のように反強制的にですね、押し付ける必要はなくなります。むしろ自分から心の中でですね、主に従っていこうとする、その促しを受けることができる。だからヨハネの第一の手紙では、あなた方のうちには油が注がれている、つまり聖霊様がおられる、だから誰からも教えられる必要はないんだよというふうに書いてあります。そして私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。古い契約の中でも地による罪の許しはありましたが、動物の血ですね、動物の血は私たちの、この罪を完全に清めることはできません。覆うことしかできません。けれども巫女の血は私たちの良心を完全に清めることができるというこのヘブル人への手紙に書いてある通りですね。では35節36節37節までですね、読んでみますが、主はこうおせられる。主は太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかき立てて波を騒がせる方、その名は万軍の主。もしこれらの定めが私の前から取り去られるなら、主の蜜源イスラエルの子孫も耐え、いつまでも私の前で一つの民をなすことはできない。主はこうおせられる。もし上の天が計られ、下の地のもといが探り出されるなら、私もイスラエルのすべての子孫を彼らの行ったすべてのことのために退けよう。主の御告げですね。ここを読んでですね、イスラエルの人たちはもう神様の契約とは関わりがないんだという人たちがどのようにこの言葉を読むかを私は到底理解できませんね。もしイスラエルと関係がないと言いたいんであれ、イスラエルはもう神様にとって関係がないと言いたいのであったらですね、太陽、月、これですね、滅ぼさなきゃいけないわけですよ。あれ、運行を変えていかなきゃいけないわけです。そして海ですね、波、これ沈ませなければいけない。もう波はなくならせなければいけない。そして37節、この天ですね、この宇宙のすべてのこの天体の中身を全部知ってですね、そして地のもとい、つまり地球の中身を全部その知識が与えられるのであれば、イスラエルはですね、 この退けられるということでありますけれども、パウロが言いました。神はイスラエルを退けられたのでしょうか。絶対にそんなことはありませんと。ということであります。で、最後です。見よ、その日が苦しの蜜げ、その日、この町は、花ヌエルの櫓から隅の門まで、主のために建て直される。はかり縄は、さらにそれより、ガレブの丘に伸び、ゴアの方に向かう。死体と灰との谷全体、キデロン川と東の方、馬の門の隅にまでの畑は皆主に性別され、もはやとこしえに根こそぎにされず壊されることもない。書いてありますけれども、ネヘミヤ記にですね、この花ヌエルの櫓とか隅の門が出てきますが、ちょうどですね、エルサレムの城壁の、北東からですね、この西の方に向かっていくんですね。隅の門がこの北西にあります。で、今度は南に下っていきます。西側の部分ですね、の城壁、南に下っていって、そして、この、南の部分ですね、この今度はまた東に戻っていくわけです。そして東の方に来ました。今度は北の方に上がっていきます。キデロンの川と東の方、馬の門がこの北、再び北東にありますけれども、そこまで、つまりこの一周してるんですよ、一周。そしてそれが根こそぎにされないよ、壊されることはないよと、すべて性別されるんだ。しかもこの死体の灰との谷全体、これ、火の門の谷でしょうね、おそらく。火の門の谷というのはそこにこの、この燃やされていますから。要するに、汚されていると言われているところまでが全部ですね。全部神様に性別されるんだよ、というのが、ここでの約束であり、この彼らがですね、本当に神様のところに来ることができる来ることができるように神様が整えてくださる約束であります。クリスチャンに対してもですね、この神様は、このキリストの血によって聖書を清めてくださったと。だから私たちが大胆に神様のところに行くことができるようになったんだ。ということが書いてあります。ということで、この幸いな計画、約束、将来と希望の計画ということで、読んできました。でお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたが、どんなに困難なところにあっても、この幸いな約束を、与えてくださっていることを、この知ることができ、ありがとうございました。このユダの人たちが全く希望がないかのような、状況に見えた中で、あなたは、このような励ましの慰めの言葉を与えてくださったように、私たちも今本当に今どうなっているかわからないけれども、私たちが探し求めるならば私は見つけられると、あなたが言われたように本当にあなたが素晴らしい計画を持っておられるんだということを忘れることがないように、どうか助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。